さあそれでは体調管理というところに先生質問を移っていきたいと思うんですけども、妊娠中のタバコとアルコール、まあ、いけないよとは、ね、教わってきましたけれども、やはりタバコとアルコールは一番やめていただきたい。
そうですね。まずタバコですが、タバコのニコチンは胎盤を通過します。で、通過したニコチンは血管を収縮させる働きがあるために、胎盤の血流が悪くなって流産や早産が多くなったり、赤ちゃんの成長がとても悪くなってしまうこともあります。重症なものでは上位胎盤早期剥離といって、赤ちゃんの命綱である胎盤が剥がれてしまって赤ちゃんが亡くなったり、お母さんの子宮を摘出しなければならないということまであります。ニコチンは自分で喫煙する場合はもちろん、周りの人が吸った副流煙でも同じですので、家族みんなで気をつけていただきたいです。
はい。
だアルコールも胎盤を通過します。お母さんが飲んだアルコールは胎盤を通過して赤ちゃんの脳や神経の発達が障害されたり、頭が小さくなってしまう小凍傷という危険が起こったりします。大量にお酒を飲んだ妊婦さんに起こることが多いのですけれども、少ない飲酒の量でも起こる可能性がありますので、やはり妊娠中は飲酒はやめていただきたいです。もちろん飲んだアルコールは母乳にも移行しますので、授乳中の飲酒もしないでいただきたいです。
なるほど。ではタバコとアルコール以外でも気をつけてほしいという、まあ、飲料、食べ物などはありますか？
そうですね、一般的に刺激が強いもの、取りすぎるっていうのは良くない。
カフェインは先生どうですか？
カフェインも1日数杯のコーヒーや緑茶などは特に問題がないと言われていますが、取りすぎはやはり良くない。
なるほど。では辛いものが大好きな妊婦さんというのもやはり香辛料気をつけた方がいいんでしょうか？
そうですね、香辛料も血管を収縮させたり血圧を上げたりする働きがある場合もありますので、やはり取りすぎは良くないと思います。
それでは例えば塩分、糖分というそういったところはどうなんですか？
そうですね、塩分も取りすぎると腎臓に負担がかかったり血圧が高くなったりする可能性がありますので、取りすぎは良くないですし、糖分も肥満や糖尿病に関わってくることがありますので、これもやはり取りすぎには注意していただきたいです。
はい。では逆に先生、積極的に摂取してほしいというような栄養素、食べ物というのはあるんでしょうか？
そうですね、やはり妊娠中は便秘になりやすいので、便秘を防ぐための例えば食物繊維とか、それから乳酸菌のようなものとかはとってもいいかなと思います。
よく先生、定期健診の中で体重管理というところがありまして、とても苦しかったっていう記憶があるんですけれども、
はい、
厳しいんですか今も？
そうですね、妊娠中はでもダイエットをする必要はないんですけれども、うん、やはり体重が増えていいことはないので、肥満につながったり、それから糖尿病につながったり、やはり高血圧につながったりで合併症が多く出ますので、あまり増えすぎは良くない。で、妊娠前と同じように食事をとっていると体重が増えやすいので、妊娠中は食事内容にちょっと気をつけて食事をしていただきたいです。
なるほど。妊娠前と同じように食べていると良くないんですね。
そうですね、びっくりするほど体重が増えていくと思います、う
ん、現在その妊娠前と妊娠後の体重の増減は何キロぐらいが理想とされているんですか？
標準的な体重の方ですと8キロから10キロぐらいです。
ということはやはり気をつけていくということ、心がけていくということは大切なことなんですね。
そうですね。
ところで先生、お薬というところも本当に妊婦の皆さんも気を使うところだと思うんですが、例えば風邪気味の時、市販の薬に頼ってもいいものでしょうか？
市販の風邪薬は効果を高めるためにいろいろな成分が含まれていることが多いと思います。妊婦さんは使うお薬はできるだけ少ない方がいいので、症状に合わせて病院で処方してもらった方が安心です。
また錠剤ですとか粉薬ですとか、そういった薬だけではないところで 点鼻薬とか点眼目のお薬とかこういったところって先生実際どうなんですか？
点眼や点鼻薬が使ったものがお母さんの体に吸収されて胎盤を通過してっていう量はごく微量なので外用薬に関してはあまり問題ないことが多いです。ただ湿布だけはちょっと気をつけていただきたいです。湿布の種類にもよりますけれどもあまり大量に一度に使うと赤ちゃんの血管が収縮してしまったりそれから羊水が少なくなってしまったりという例もあるので、そこはやっぱり注意していただきたいです。
先生その湿布ですけれども例えば腰が痛くて腰に貼るとなんとなくお腹の赤ちゃんに近いという印象なんですが例えば肩ならいいやとかそういう感覚で貼ってしまうというのはいかがなものでしょうか？
そうですね場所によって赤ちゃんに近いからたくさん移行するというわけではないので、
う
ん、
ついそう感じますよね。
そうですねで全体的に使う量を1日1枚2枚にするっていうような形で量で調節していただいて絶対に使っていけないというわけではないので適切な量を使うということで対応はできると思います。
はい、ちょうど腰痛で湿布という話が出ましたけれども本当に腰の痛みで悩んでいる妊婦さんも多いと思うんですが、
はい、
何か予防する方法というのはありませんか？
そうですね妊娠するとこうお腹が大きくなるにつれてそれを支えるために姿勢が変わって腰痛になったりまた骨盤の骨を支える靭帯が妊娠中に増えるホルモンによって緩んでくるために骨のつなぎ目である腰やそれから恥骨股関節などにズレが出て痛むということがよくあります。これに関しては骨盤ベルトを使うっていうのが有効だと思います。ただし使い方を間違うとあまり効果がないので使う場合には助産師さんに使い方をよく聞いて正しく使っていただければと思います。あとはやっぱり冷えると痛みが強くなりますのでなるべく冷えないように体を温めるっていうのも予防になると思います。
そういった意味では一番心配なのが持病をお持ちの方々だと思うんですけれども岩手医科大学の場合はいろいろな科のお医者様がいらっしゃるということで持病を持ってらっしゃる方も妊婦さんとして通われていたり入院なさっているというご様子のようですけどもその辺もどうぞ教えてください。
岩手医科大学は今お話がありましたように内科外科はじめたくさんの科が揃っていますのでまずお母さんの合併症があるという理由でご紹介いただくことも多くあります。お母さんの合併症の中には例えば転換だったりそれから呼吸器の疾患だったりそれから血液の疾患だったりいろいろなものがあります。それから赤ちゃんの異常でご紹介いただくことも多くあります。これは生まれた赤ちゃんに異常があった場合にその治療をするためにご紹介いただいています。
またお母さん自体の症状ということもダブルで気になりつつという場合にはお母さんはお母さんでそれぞれの専門医も一緒に見守ってくださるということなんですか？
そうですね専門の先生と連携を取って母体の治療をしながら無事に出産ができるように力を合わせて見ていくという形になっています。
なるほど。出産直前にじんましんができたというお母さんも、ね、いらっしゃると思うんですけどそういう場合皮膚科の先生ともまた連携をして飲んでいいお薬とか、
はい、
その後の母乳に影響がないものとかそういったところまで考えていただけるということですよね。
そうですね疾患ごとの専門の先生がいるという他に、うん、お薬の相談窓口というのもあって専門の薬剤師の先生が妊娠中の薬剤の使用に関して詳しく相談に乗ってくれています。
ついついどうしても神経的にも過敏になってしまいがちな妊娠期にやはりこのお薬は大丈夫ですよとか専門の先生方がそういう一声をかけてくださって判断してくださって服用できるというのは本当に安心をいただけるという気がしますが、さあいろいろと石杉先生から伺ってきましたがぜひラジオを聞いている妊婦さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、 妊娠は妊婦さんにとっても旦那さんをはじめご家族にとっても生まれてくる赤ちゃんを持ったり準備をしたりと幸せな時間、幸せな出来事であると同時に不安なこともたくさんあると思います。私たち産婦人科医、それから助産師は赤ちゃんとお母さん両方の健康を考えて無事にお産ができるようにお手伝いをしたいと思っていますので、心配なことがあったら遠慮なく相談していただきたいと思います。